お祈りをいたします。恵み深い天の神様、今日こうして私たちを礼拝へと導いてくださり、あなたの御言葉を今日私たちにくださいますことを感謝します。どうぞ聖霊を私たちにお与えくださり、私たちの心を開いてくださって、あなたの御言葉をよく聞き取ることができるように、私たちの心に御言葉を悟る力をどうぞお与えください。このしばらくの時をどうぞあなたが聖霊によって導いてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。
それではお呼びします。今日の聖書はマルコによる福音書の2章の1節から2節。マルコによる福音書2章の1節から新約聖書の63ページです。2章の1節から読みします。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。今朝からこの礼拝において福音書の学びを続けてしたいと願っています。今日は2章からであります。一節にこう書き始めています。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間のないほどになった。こう言われています。先に1章21節では、イエス・キリストがカファルナウムに入ったということが記されています。数日後、主イエス一行は再度カファルナウムに入られたのであります。この家が誰の家であったかは分かりません。1章29節にあるように、シモン・ペトロの家であったかもしれません。ここに再び主イエスが来られることを知った大勢の人が退去してこの家にやってきたようであります。イエス・キリストがもう一度来られた、そのことを待ちわびていたのかもしれません。人々の中には癒しを求めてやってきた人もあったかもしれませんけれども、それだけではないだろうと思います。2節の後半に、イエスが御言葉を語っておられると、こうありますように、主は人々に御言葉をお語りになっておられたのです。御言葉を語っておられた、それはあの言葉と言われていますように、一章十五節で語られておりました神の国の福音 神の国の福音をイエス・キリストは語っておられたのだろうと思います。1章15節にはこうあります。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。こういう福音であります。こういう神の国の御言葉でありました。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これはイエス・キリストが宣教の初めに語り始めたことでありましょうし、あるいは生涯を通して語り続けた御言葉、そういうことができるだろうと思います。今や時は満ち、成就した、神の国、神の恵みの支配は近づいた、神の恵みの支配がイエス・キリストにおい、イエス・キリストが来られることによってもう来ておる。だからあなた方が悔い改めて福音を信じなさい、そうイエス・キリストは語られたのであろうと思います。それはまさに今日の私たちの主日の礼拝の姿そのものであります。この私たちの主日の礼拝、この集会はまさにイエス・キリストの救いの福音、神の福音を私たちはこの御言葉を通して聞いているのであります。主キリストが神の福音、神の国の福音をお語りになり、人々はそれを喜んで聞いてよ、こうした、まあ、ある意味で大変喜ばしい祝宴、神の国の祝宴の最中の出来事がその後に記されてまいります。3節でこうあります。4人の男が中部の人を運んできたというのであります。4人の男が中部の人を運んできたというのであります。この人は中部の人であったとこう言われています。手足の麻痺があって自分で思うように動くことができない。イエス・キリストが来られたと言いましても自分でそこに行くことができない、まあ、そうした事情を思いやった家族であったのか、あるいは信仰の友であったかしれない4人の男が中部の人を床に乗せたままイエス・キリストが来られる家まで運んできたのであります。しかし行ってみますと、その家にはたくさんの人が集まっておりまして、多くの人に阻まれてイエス・キリストのところにまでこの行くことができない、連れて行くことができない、まあ、けれども彼らはそれで諦めはしなかったようであります。彼らは驚くべきことをやってのけたのであります。その後のところにこうあります。イエスのおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ているところを吊り下ろした、まあ、大変大胆な行動であります。主イエスキリストがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開けて、そして病人の寝ているところを吊り下ろしたと、こういうのであります。当時の屋根がどのようなものであったかは必ずしも明確ではありません。一つにはこう言われるんですね。家を支える梁とその上に木の枝で組み合わせたものの上に粘土を乗せた、かぶせた、まあ、こうした簡単なものであったのではないか、まあ、こういうふうにも言われるのであります。まあ、これは一つの説明でありますけれども、まあ、いくらか私たちのイメージが浮かぶかもしれないと思います。それは決して高級的なものではなかったようであります。雨季の時期以外はほとんど雨が降らなかったようですけれども、それでも時々はこれをやりかえなければならない、まあ、こういう必要があったようであります。ただこうした簡単な屋根であったとしましても、これを剥がして穴を開け、そして病人を吊り下ろすということは容易なことではなかったはず。そこに彼らの病人をイエス・キリストのところに連れて行ってあげたい、 こういう彼らの情熱あるいは熱心というものが伺われるのであります。ある仲介者はこの4人の男の熱心ということについてこう表現しました。彼らの熱心は救いへの突進である、救いへの突進だとこういうふうに言ったんですね。面白い表現であります。確かに彼らのしました行動はちょっとつ盲信であります。後先を考えない独りよがりの行動であったかもしれません。上に乗せてある粘土をどけて、組み合わせた木の枝を取り除けて穴を開けるということは、彼らがいくら注意深くやったとしても木や粘土が下に落ちるということはおそらく避けられなかったと思います。集会、それによって集会が頓挫したかもしれません。集会に集まっている人々にとっては大変迷惑なことであります。人々はこうしたことに迷いを潜めたかもしれませんけれども、イエス・キリストの受け止めは違っておりました。五節を言いますとイエスはその人たちの信仰を見てこう言われています。四人の男を連れてきた、屋根を剥がしてまでイエス・キリストの前に釣り下ろした、この四人の男の情熱熱心、その彼らの信仰を見てとこう言われています。彼らのある意味での無音なまでの熱心ということをイエス・キリストは信仰こう表してくださったのであります。ただここで私たちが言いますのは、運んできたこの中の人を運んできた4人の人の信仰であります。これは大変興味深いことだと思います。中部の人、その人の信仰について何も言われてないんですね。4人の男、この人たちを見てイエス・キリストは彼らの信仰をとこういうふうに言ったんです。まあ、これは何でもないことかもしれませんけれども、私たちの教会の交わりということを思い起こさせると思います。私たちの信仰というのは自分と神様との個人的な関係、まあ、これはもちろん重要であるには違いないんですけれども、私たちがこうやって礼拝に共に集っておる、信仰を共にしておる、こういう信仰の兄弟や姉妹、こういう交わり、そこにある共同の信仰ということ、あるいはある人はこれを取りなしの信仰と言いました。こういうことも大変重要なんだと思います。教会っていうのはそういう交わりです。単に私たちが個人的に神様と自分がこの御言葉を通してつながっているというこういう関係だけじゃないんだと思います。信仰を同じくするもの、そこには信仰歴の長いものもあり短いものもあり、初めて来た人もある、こういう人々が信仰によってあるいは祈りによって励まし合う、支え合う、こういう交わり、こういうそこに現れてくる信仰というものがイエス・キリストによって評価されている、こういうふうにも言うことができるんだろうと思います。申し上げたようにここで運ばれてまいりました中部の人そのものを、その人の信仰については何も言われていません。主イエスのところで何とか連れて行ってあげたい、そういう中部の人を何とかしたい、まあ、こういう4人の人、この4人の男たちの信仰がイエス・キリストによって評価されたのであります。信仰と言いますと、私たちは信仰って何だろうか、こう思うのであります。信仰とは必ずしも知的な理解や納得、こうしたことではないだろうと思います。 信仰ということが単なる知的な理解や納得ということ以上に行動が伴う。信仰というのは行動であるんです。もちろん御言葉を聞いてそれを私たちが理解をする、受け入れる、これは重要なことです。けども理解をした、でも何も動かない、これは信仰の姿ではないだろうと思います。信仰というのは行動であります。つまり信仰を与えてくださった信ずる相手であるイエス・キリストに向かって私たちは動くのだと思います。イエス・キリストに向かっていくんだろうと思います。信仰はあんでイエス・キリストに向かう信仰であります。行動する、こういう姿をとってくるんだと思います。そういう意味では信仰というのは単に個人の信仰じゃないと思うんですね。単に個人の問題ではない、イエス・キリストとの関係です。自分が信じてます、こういう問題ではないんですね。イエス・キリストを信じてる、だから私たちはイエス・キリストに向かうのであります。イエス・キリストに祈る、あるいはイエス・キリストの御言葉が語られる礼拝に私たちが集う、やっぱりそこに私たちの信仰の動きがあるわけです。こういうことができるんだと。ここに注文人を連れてまいりました4人の男たちは、恥や外聞など気にしない、他人の迷惑も顧みないで、ただ主イエスキリストに向かって彼らは動いたのです。行動したんですね。彼らは心を一つにしてイエスキリストが語られる神の国の招きに飛び込んでいったんです。それが彼らの信仰であったんだと。五節にイエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われました。主イエスはご自身とその御言葉に答えて飛び込んでくる彼らの信仰をご覧になりました。そして中部の人に、あなたの罪は許される、こう仰せられたのであります。ここで中部の人を床に連れて、床に乗せて屋根を剥がしてまでイエス・キリストのところに連れてきた彼らの願い、それは正直な彼らの願いは何であったかと言いますと、おそらくそれは中部の人の癒しであったに違いないのであります。けれどもイエス・キリストは中部の人に、来よ、あなたの罪は許されると言われました。イエス・キリストが言われたのは、来よ、あなたの罪は許されると、こう言われた。どういうことでしょうか。確かに当時人々の思いの中に、何らかの罪が原因で病気が起こってくるこういう考えがあったということは想像できます。これはもちろん正しいわけではありませんけれども、そういう考え、ある意味で因果応報的な考えというものがこの人々の心の中にあったということは容易に想像できるのであります。けれどもイエス・キリストはそんなふうに考えておられません。ヨハネの福音書の9章、そこを見ますとこういうお話があります。ヨハネの福音書の9章に見ますと、そこには生まれつきの盲人が登場してまいります。生まれつきの盲人がそこに出てくるんですね。弟子たちはイエス・キリストにこう問いました。ラビ、まあ、これは先生のことですね。この人が生まれつき 目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。するとイエス・キリストはこうお答えになりました。本人が罪を犯したからでも、また両親が罪を犯したからでもない、神の技が この人に現れるためだ。イエス・キリストはこう言われました。イエス・キリストはいわゆる因果応報的な考えというものを明確に否定なさったのです。私たちもある時そうした考えをこの持つことがあるかもしれないと思います。でもイエス・キリストははっきりとこうした考えを否定なさったんですね。神の技がこの人に現れるためだ、こうおっしゃったのです。イエス・キリストがここで中部の者に言われた、あなたの罪は許される、こう言われた言葉は、そうした因果応報的な考えではなくて、人間のより根源的な神様との関係、神様との関係の回復、このことを意図した言葉であります。中部患う者をイエス・キリストのところに連れてきた4人の男は肉体の癒しを求めていたかもしれません。けれどもイエス・キリストがこの中部の人にあなたの罪を許される、こう言われたことは、病の癒しよりもより根本的な生ける神様との関係の回復、そこに本当の意味での命、イエス・キリストはそれを与えようとなさった、こういうことができると思います。罪、罪とは何でしょうか。そもそも罪とは何でしょうか。聖書に出てまいります有名な放蕩息子の例えからも分かりますように、それは罪とは父からの離反、父なる神様から離れることです。人が父なる神様から失われる、それこそが罪である。それはまた同時に霊的な意味での死を意味することであります。このように罪とは神様との関係、神様との関係性の中で言われることであります。こうしたことがこのところで語られてまいりました。こうしたことがイエス・キリストによって語られたのであります。ところがここでイエス・キリストが中部の人に言いました、あなたの罪は許される、こう言われた、こう宣言なさった言葉は、まあ、ここで一つの大きな波紋を生むことになります。その後に続いて語られることですね。6節から出てまいります。律法学者との論争であります。イエス・キリストの語られた言葉に対して律法学者が心の中で抱いた不満、反論に対して主イエスが語られた言葉であります。律法学者、まあ、聖書に福音書の中にしばしば出てまいりますけれども、律法学者、学者と言われますように、この人たちは律法の専門家、つまり旧約聖書の専門家です。旧約聖書を専門的に学んでいる、そして聖書が教えていることは何かということを的確に人々にこの説明をすることができる、こういう人たちなんです。律法が教えていること、意図していることが何かということを的確に人々に示すことができる、こういう人々であります。今日私たちの国の一つのこの出来事を思い起こすのでありますが、今私たちの国で自民党政権が盛んに憲法改正ということを主張しております。憲法を改正する、まあ、こういうことが盛んに言われるんですね。で、ただそこで新聞等で憲法学者が教えてくれる、 まあ、こうした動きに対して教えてくれることは大変重要なことだと思いますけれども、それは憲法というのはそもそも国民が権力を縛るものだと、こういうふうに言われることです。憲法というのはこの政権が国民を縛るものではなくて、国民が権力を縛るもの、これが憲法だ。憲法の本質はそこにあるんだと、こういうふうに言われるんですね。まあ、憲法を改正するということは当然それによって国の人権や思想、信教の自由が侵害される、まあ、こういうことが起こってくることであります。しかし実はそれは逆さまな議論であります。間違った憲法か、何か憲法を自分たちがこう作ることによって国民を縛るですね、人権をこの、抑圧する、これは間違った議論だと、こういうふうにこういうことであります。まあ、これは少し横道ですけれども、改めて目が開かれる思いがするのであります。今日のところに登場してまいります立法学者も QS の言葉を聞いて早速心の中で反問をしました。どうもおかしいぞ、まあ、こういう思いでありましょう。7節にこう言うんですね。この人はなぜこういうことを口にするのか、あなたの罪は許される、そんなことを言うのはどうしてだ、それは神を冒涜していることになるのではないか。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか、こういうのである。神だけが、神様だけが人間の罪を許すことができる、神以外には誰もできない、またしてはならない。立法学者はそう考えました。それは正しい答えだと思います。正しい答えです。罪とは確かに人間に対して犯される、まあ、人間関係の中で犯されるこの罪ということもあるわけですね。でそれは罪を犯した人間に対して謝罪をなされ、謝罪がなされなければ意味がないのである。それは確かなことであります。けれどもより根本的には隣人を愛する、まあ、こういうことを命じた神の律法、神様によって命じられた戒めに背くこと、これが意識され、律法を私たちに与えてくださった神様への悔い改めということがなされなければいけないのだと。その意味では罪ということは、何度申し上げますように生ける神様との関係性であります。私たちがこの衣服になんか汚れるですね、罪がくっついておる、だから洗えば落ちる、こういう問題ではないんですね。そうではなくて神様との関係で私たちが罪を持つ、つまり神様との関係が壊れる、これが歪んでしまう。私たちが神様にまっすぐ向いて生きるんではなくて神様に背を向けて生きるようになる、神様から離れる、失われる、これが罪と堕落である。ですから私たちは罪っていうことが生ける神様に対して犯されたものですから、神様への悔い改めということが必要不可欠であるということが私たちに教えられることであります。立法学者はイエス・キリストが語られた言葉に敏感に反応いたしました。そして罪許すことは神様以外にはできない、してはならない、こう考えたのであります。ですから
イエス・キリストが語られた言葉は、それは神様に背くことだ、神への冒涜だ、こう考えた。それは正しいことだ。それは正しいことだ。そうでありますならば、それが正しいことであるならば、イエス・キリストがあなたの罪が許されると言われるこのイエス・キリストは誰なのかということがそこで重要になってくるんだ。イエス・キリストがただの人間なら、それは神への冒涜的な言葉に違いないんです。でもイエス・キリストはもちろん人としてお生まれになりました。しかしイエス・キリストは同時に神の子、神ご自身である。だからイエス・キリストはあなたの罪許される、神様以外の誰もがしてはならない、神様以外の誰もできしてはならない、神さえ人の罪を許すということがおできになる方、こういうことができるんだと思います。マタイの福音書の16章というところに一つのことが書かれているんですね。それはまた読んでくださったらよいと思いますけれども、イエス・キリストがフィリポ・カイザリアというところに来るですね。人々は私のことを誰と言っているか、人々は、いろんなことにですね、預言者ではないか、洗礼者ヨハネじゃないか、こういうふうにこういうわけです。じゃああなた方、つまり弟子たちに対して、あなた方は私のことを誰だというか、私はないものなんとあなた方は思っているのか。そうすると弟子の代表でありましたペトロがですね、あなたは生ける神の子キリストです、あなたは生ける神の子、神の子ということは神様より何か身分が低いという意味じゃないんですね。子なる神であるということです。このお方は神の子であり救い主である。イエス・キリストがそういう方であるからこそ人の罪を許すことができる、そういう権威、そういう力を持っておられる、そういう方であるということであります。私たちがしばしば口にしますイエス・キリストという言葉があります。これはイエスは、ナザレのイエスはキリストであるという意味の言葉ですね。ナザレのイエス、これがイエス・キリストの、本当の名前です。ナザレ出身のイエスという方で、この方がキリストである、メシア、救い主であるということです。これはある意味で私たちの信仰の告白の言葉です。続いて8節から12節を言いますと、イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐ知って言われた。なぜそんな考えを抱くのか、中部の人にあなたの罪許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか、人の子が罪を許す権威を持っていることを知らせよう、こう言われて中部の人に、私はあなたに起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。すると、その人は起き上がり、すぐに床を担いで皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って、神を賛美した。こう言われています。イエス・キリストが律法学者に問われた言葉、あなたの罪許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか、こう問われたのであります。私たちならどう答えるでしょうか。なかなか意味深い問いであります。私たちにとってどちらが優しく見えるかということと、より根本的にどちらが私たちと神様との関係に関わる中心的なことであるか、こういう問いかけであります。言葉だけならあなたの罪許される、 まあ、言葉だけならそういう方がこの簡単、まあ、こんな風にも見えるのであります。起きてとこを担いで歩け、まあ、こういう奇跡的な技、奇跡的な癒しはこれは難しい、まあ、こんな風にも思えるのであります。もちろん自分の人が癒されて歩くようになるということは、まあ、それは決してこの簡単なことではありませんけれども、しかし罪の許しの宣言、罪が許されると言われる罪の許しの宣言は、立法学者が言うようにそれは神様だけが成し得ることであります。そうであればこそイエス・キリストはこの罪許す権威を持っておられるお方、こういうお方として私たちにご自身を示してくださった、これが福音です。十節でイエス・キリストはこう言われました。人の子が地上で罪許す権威を持っていることを知らせよう。人の子、まあ、イエス・キリストはご自身のことをそう言われました。人の子が地上で罪許す権威を持っていることを知らせよう。権威っていう言葉は能力とか、あるいは主権者であるということを表す言葉であります。立法学者はナザレのイエスが罪許しの宣言をする、あなたの罪は許されるとこう言われることは、これは神への冒涜であると考えたのであります。けれどもイエス・キリストはご自身が地上で罪許す権威を持つものであるということを明確に宣言なさいました。イエス・キリストはその意味では神の戒め、神の律法に背いてはいません。なぜならイエス・キリストご自身が罪許しを権威を持つ神の子、子なる神ご自身であるからです。こうしてイエス・キリストは中部の人を癒してくださいました。ただイエス・キリストが持っておられる権威というのは、まあ、私たちがこの持つ悪いイメージのようにですね、まるで独裁者のように私たちを従わせる、こういう権威ではありません。そういう権威ではないんだと。今日のところには自分の人を担いで主イエスのところにまで連れて行ってあげよう、まあ、こういう人々の熱心が描かれています、まあ、それはある意味でこのイエス・キリストのところにまでこの突っ込んでいく、まあ、こういう彼らの熱心ということができるでありましょう。それは激しさ、まあ、とも表現できるかもしれません。けれどもイエス・キリストはそれ以上の激しさ、それ以上の愛を持って私たちを愛してくださったのです。それ以上の愛を持って、激しさを持って私たちを愛してくださったイエス・キリストはご自身を十字架に私たちの罪のなだめの供え物として捧げてくださったお方です。このお方が私たちの救い主、私たちが生涯かけて信ずべき頼るべきお方であります。中部のものを癒してくださった主イエス・キリストは十字架においてただ一度私たちを罪から贖い出してくださいました。そして今もこの世のあらゆる悪しき力、悪しき支配から私たちを救い出してくださるただ一人の救い主であります。イエス・キリストはこのように中部のものをそのとこから起き上がらせてくださいました。罪の支配のもとに生きる私たちは死のとこにある存在、こう表現できるかもしれません。けれどもその死のとこから復活の命をもって生かしてくださったよみがえりのキリスト、
このお方は今も私たちをその復活の力を持って生かし続けてくださいます。私たちが世にあってさまざまな悩みやあるいは苦しみ、まあ、今まさに、まあ、コロナ禍という、まあ、この未曾有の危機の中で私たちが不安を抱く、死の脅かしの中にある、そうした中にあってもこうした死の力を打ち破ってくださったイエス・キリストに生かされる誠の喜びは失われることはありません。どんな不安や恐れの中にあってもイエス・キリストを信ずる喜び、これを奪う者は誰もいないんです。私たちはイエス・キリストへの信仰にしっかりとどまりたい、こう願います。お祈りをします。恵み深い天の神様、今日もこうして主の日に愛する兄弟姉妹とともにこの礼拝においてあなたの御言葉を聞く時をお与えくださり、心から感謝をします。どうぞ神様、今日から始まる私たちの日々の歩みをお導きください。日々の戦いがあり、またコロナ禍という本当に私たちにとっては不安なそうした中にあって、私たちがイエス・キリストを信じ、イエス・キリストに頼って歩み続ける私たちの歩みがどうぞ導かれてまいりますように、時を同じくして諸教会において守られている礼拝もどうぞ導くください。しかしまたこうした中で山に苦しんでおりますもの、悩みの中にあるものをどうぞあなたが帰ってくださいますようお願いします。感謝をして主の尊い御名によってお祈りします。
アーメン。